皆さんこんばんは、塩川哲也でございます。今度の総選挙、小泉首相は郵政民営化の是非を問う選挙と言います。そうであるならば大いに受けて立って叩こうではありませんか。党の郵政対策責任者として小泉首相と5回にわたって論戦を行い、民主社民が審議拒否戦術を取る中でも終始一貫反対の立場で国民の声を小泉政治につけてきた日本共産党、まさに郵政民営化を廃案に追い込んだのは日本共産党の奮闘だったのではないでしょうか。この力をぜひとも今度の総選挙で大きくしていただいて、国民の皆さんの力できっぱりとこの郵政民営化終わりにさせていこうではございませんか。全力で奮闘する決意であります。大体今小泉さんが繰り返していることは、国会審議の中で全て破綻済みの議論ばかりであります。民間にできることは民間に、民営化をすればサービスが良くなると言いますが、民間にできないサービスを提供したね、してきたのが郵便局だったんではないでしょうか。民間金融機関がこの間どんどん店舗を減らしている、過去6年間で2割も減らしているときに維持をしてきたのは郵便局。小泉さんに聞けば郵便局も減る場合があるとはっきりと認める、サービスの後退は明らかです。郵便局の手数料を見ても原則無料を貫いているのに、民間銀行はどんどん手数料を引き上げている。 ATM の引き出し手数料、ついこの前までは週末無料だと思ったのが全て有料となっている。郵政公社に引きましたら、郵政公社が土日週末で利用されている ATM の件数は1億8000万件、もし民間並みに100円ずつ皆さんから取り立てれば、それだけでも180億円に上ります。小泉さんに郵便局も民営化をしたら有料になるんではないのか、手数料を引き上げることになるではないか、このように追及をすると、小泉首相の答弁はそれは経営者の判断だ、まさに経営判断であればこんなにおいしい話はない、まさに民営化の下で手数料が値上げをされ、国民サービスが後退をすることは明らかではないでしょうか。皆さん、視覚障害者の方が利用しやすい ATM、 郵便局には 100% の ATM に設置をされています。一方民間銀行ではわずか 13%、 郵便局の場合タッチパネルだけでは操作ができませんから、その周りにキー操作のボタンがあって、そこに点字で印があって、数字とかあるいは引き落としとか、それを操作することで使うことが可能であります。なぜこのようなサービスが郵便局で行われているのか、佐々木健翔議員が郵政担当の麻生大臣に聞きました。なぜ郵便局は 100% なのか。麻生大臣はそれは公という性格から来ているのではないか、公共サービスのある郵便局だからできるんだ。一方金融担当の伊藤大臣に聞きました。なぜ銀行は 13% なのか。伊藤大臣はそれはコストの問題ではないか。まさにコスト優先、利潤追求が目的の民間企業にはできないことがある、はっきりしてるじゃありませんか。民間にできないことがあるから政府があり公共サービスがあります。小泉さんの言うように民間に何でもできるんだったら政府もいりません、小泉内閣もいりません。民間にできることは民間に、なぜ公務員でなければいけないのか、小泉さんは言いますが、逆に期待、なぜ民間でなければいけないんですか。小泉さんなんか特別な事情でもあるんですか。 誘致や官補にお金が集まりすぎるのはけしからんと言ってきたのが大銀行や保険会社だったではありませんか。なぜ郵便局にお金が集まってきたのか。90年代冒頭の250兆円がついこの前350兆円になった。これだけ増えたのはこの間に起こった民間銀行などのバブルに踊った乱脈経営で破綻も続く、こういった民間銀行の経営に心配となって安心安全のお金を郵便局に移し替えたからじゃないでしょうか。この安心安全の郵便局がけしからん、目障りだ、儲けの邪魔になるからと民営化を要求してきたのが大銀行や保険会社だったのではないでしょうか。その要求に応えた民営化を掲げているのが小泉首相その人ではありませんか。企業献金で紐付きの政治、こういう形ではっきりと現れているのではないでしょうか。皆さん、民間金融機関が皆さんの安心安全の誘致や担保をデリバティブのような投機的な運用に回すことによって手数料の荒稼ぎをしたい、あるいは皆さんの元本保証なる預金を預かるだけでは企業の借り手が少ない、利ざやも稼げないであれば、手数料を稼ぐためには皆さん自身に元本保証のない金融商品を買ってもらおうじゃないか。株を買ってもらいたい、債券を買ってもらいたい、投資信託を買ってもらいたい、これで手数料の荒稼ぎをしたいというのがこの民間金融機関の要求ではありませんか。皆さんの郵便貯金をそれこそ元本保証のない金融商品を売りつけることによって、銀行が負うべき金融商品のリスクを皆さんに付け回しをすることによって儲けたい、この要求に応えるのが郵政民営化ではありませんか。こんな手前勝手な郵政民営化、どうして許すことができるでしょうか。皆さん、こんな郵政民営化に民主党も岡田代表自身、今年1月の代表質問で、ゆうちょ還付は民間でできる、民営化が本筋だと言っていました。この前見た日本経済新聞での民主党の戦国政調会長では、ゆうちょ還付は廃止が正しいと思っている、民間に金を流すならそれしかないと、自民党以上に金融機関奉仕の姿勢を示しているのが民主党ではありませんか。こんな悪政の競い合いでは暮らしは守ることはできません。きっぱりとした審判を下していこうではございませんか。この間の小泉内閣の4年間は改革の名による国民いじめの連続でした。雇用破壊や医療年金介護の大改悪が続きました。介護保険の大改悪では、ホテルコスト徴収などといって施設に入るのにもお金がなければ入れない、お金がなければ施設から追い出されることになってしまう。また一番利用が進んでいた在宅サービスの家事援助もバッサリと介護保険の対象から切り捨ててしまう。一人暮らしのお年寄りの方が多く利用されている家事援助、膝が痛い、腰が痛い、そんな時にお風呂の掃除、ヘルパーさんが来て手伝ってくれる、どれだけ助けになるか。また何よりも一人暮らしの生活の中でヘルパーさんが来てくれて話し相手となってくれることがどれだけの楽しみか。こんな役に立ち楽しみとしているサービスを、国がこれ以上金を出すのが嫌だからバッサリと介護保険の対象から切り捨ててしまう、こんなことをどうして許すことができるでしょうか。こんな自民公明の改悪に民主党も賛成をし後押しをする始末、政権準備政党などという民主党は悪政を進める実績ではすでに政権入りを果たしているじゃありませんか。こんな党に皆さんの願いを託すわけにはまいりません。大体皆さん、 これらの政党の皆さんは国民には自立事情を説く、国を頼るな、自分の足で立て。しかし皆さん、これら自民党、公明党、民主党は国民には自立自助と言いながら政党助成金、皆さんの税金にどっぷり浸ってるじゃありませんか。自分たちこそ国に頼るな、自分の足で立ってみろと言いたい、これが国民の皆さんの声ではないでしょうか。皆さん、政党助成金を受け取るような政党に国民に自立事情を説く資格はありません。政党助成金を受け取るような政党に福祉を語る資格なし、きっぱりとした審判を下していこうではございませんか。憲法9条を守り抜き、庶民大増税反対を貫く確かな野党日本共産党を大きく躍進をさせていただいて、この北関東での1議席をぜひとも複数の議席にしていただきたい、心よりお願いを申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。